からお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。みなさんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ皆さん月曜日になりました。週末はいかがお過ごしだったでしょうか。今日は子どもの体験入学、日本に一時帰国をした時にする体験入学についてお話をしていこうと思います。少し前にこれはインスタグラムの投稿の方でも、何度か投稿したんですが、そういえば音声配信の方では話してなかったなと思ったので、今日は音声で詳しく解説をしていったり、私が今度年末にね帰国する予定なんですけれど、その時に息子を来年の1月に日本の小学校に体験入学させたいなと思っているんですね。なのでそのことについてお話ししたりしていこうと思います。さあではそもそも体験入学なんですが、皆さんはお子さんを体験入学させたことありますでしょうか。体験入学をされる方もいらっしゃいますし、幼稚園とか保育園に体験入園をさせたりされる方もいらっしゃいますよね。私も実は息子が小学校に入る前に体験入園の方をねさせたいなと思っていたんですが、ちょうどコロナで日本に帰国できなかったこともあったし、あとはコロナ後に帰国できた時もまだ幼稚園の年齢ではあったんですが、いろいろと日本を旅行したり、知り合いに会ったり家族に会ったりとかしている間に、体験入園ちょっとこれは期間的に難しいなっていうことで諦めたという経緯があります。ただ日本の学校とか幼稚園とか日本の教育の中で息子を一回学ばせてみたいなっていう思いはすごく強くあって、で、それがようやく来年の1月に叶いそうなんですね。で、そもそも体験入学っていうのはどんなものかということを簡単にお話ししたいんですが、体験入学というのは海外に在住で日本にルーツを持っていらっしゃるお子さんが一時帰国などの時に日本に短期間帰りますよね。で、その時に日本の学校に通うことを体験入学と呼んでいることが多いです。ただこれ体験入学、実は正式な公式な日本の国の制度ではないんですよね。なので決まった定義があるわけではなくって、でも皆さん海外で住んでらっしゃる皆さんの認識、私の認識でもね、では海外在住で日本に帰った時に日本の学校に入る、ね、短期間だけ通うっていうようなことを体験入学と、いわゆるね体験入学と呼んでいます。で、この体験入学をさせる時にちょっと気をつけておかないといけないことは、体験入学とね、いわゆる体験入学と呼ばれているものと編入学と呼ばれているものが別々であるということ、これは親として知っておかないといけないことだと思います。で、それぞれ何が違うかというと、体験入学っていうのはもともと日本の学校に一応通うなんですけれど、さっき言った通り国の、公式な制度ではないんですよね。なので要は教育委員会とかその通う小学校の方で OK が出たらできるっていうような、そういった学校裁量だったり教育委員会の裁量だったりするものなので、きちんとした制度としてあるわけではないし、こういう流れでしてくださいってこれが必要ですとか、そうしたちゃんと成績が出ますよとかそういったものではなくって、受け入れてくれたら OK というような感じのものが体験入学なんですね。で、一方で編入学っていうのは何かっていうと、こちらは結構ね、ちゃんとした公式な制度、国の制度になります。何をしないといけないかというと、体験入学ではこれは不要なんですが、編入学の方では住民登録が必要になってきます。つまり、日本にお引越しをするような感じですよね。一定期間でもいいので、その住民票をその市町村とかに登録をして、で、そしてその住民票をもとにその連絡が教育委員会 とか学校の方に行って、この人が、この子がいつからいつまでうちの学校に来ますよっていうことをちゃんと学校側も受け入れをして、そしてその子のお名前が名簿にしっかりと載るわけですね。体験入学の方はこういったことがないんですよ。なので別にお子さんの名前は名簿には載りません。なぜかというと短期間だけだし、ちゃんとした制度でもないので、その学籍を置くということはないんですよね。でも編入学の方はきちんとした公式なものなので手続きが必要ですし、でその分住民登録をして学校に通うので、なので必ず子供を学校に通わせないといけない、その教育を受けさせないといけないという義務が発生するんですね。なので勝手に休んだりとか、好きな日だけ行ったりとか、そういったことができるわけではなくて、きちんと教育を受けさせる親側もね、そういった義務が発生します。はい、まあ、そういった違いがある編入学と体験入学なんですが、一定期間だけ、まあ、短期間だけ、一時帰国の時だけ小学校に通わせるという場合であれば、ほとんどが体験入学に当たるのではないかなと思います。一方で海外で今住んでいて日本の学校で成績が必要であるとか、通ったちゃんとした公式な証明書が必要であるとか、そういった場合は編入学の方に当たるのかなと思います。はい、で、まあ、私は今回体験入学の方を選びました。で、この体験入学であっても編入学であっても、その自治体によって手続きが全く異なるんですね。で、今回私は私の実家がある徳島県の私の母校の方に体験入学させたいなと思っていて、母校の小学校を管轄している教育委員会の方にまずはメールで問い合わせをしました。で、その後教育委員会の方から学校に連絡を入れてくださって、そして学校と私が今度直接連絡やり取りをして、そして、まあ、体験入学できることが決まったというような流れでした。ただこれも学校に直接連絡してくださいって言われる教育委員会もあれば、学校に連絡するとまずは教育委員会を通してくださいって言われる学校もあったりで、本当にね、場所によってまちまちなんですよね。なので、まあ、一番最初はまずは教育委員会に問い合わせをするのがいいかなと私個人的には思っていますし、それを皆さんにもおすすめをしているんですが、まあ、いきなり学校からでも問題なかったっていう方もたくさんいらっしゃるので、まあ、そこはご自身で判断されて、ご自分の母校だったり、まあ、どっか通いたい学校だったりにね、連絡をまず取ってみるということが必要です。そして体験入学のいいところっていうのは、まあ、自分の母校でなくても通えるというところだと私は思います。私は徳島県の小学校に通って卒業したので、自分の母校で子供を通わせたいなと思って母校にお願いを今回したわけですが、例えば私が今回の一時帰国で自分の実家の徳島に帰る予定がなかったとしてね、東京でずっと滞在するとしますよね。そしたら今度は東京の小学校に連絡を取って、そこの小学校、まあ、小学校とか教育委員会にね、連絡を取って、でそちらで OK がいただければ、許可が下りればそこで体験入学ができるんですよね。つまりは別に親の母校であるかとか、その自分の実家があるかどうかに関わらず、まあ、全国どこでも体験入学、許可さえ下りればどこでもできるというのが非常にいいメリットというか、ね、楽しい制度だなと思います。なので例えばどっかバカンスで、例えば沖縄に行きました、で沖縄の小学校を体験入学させたいって思ったら、別にそれもね、許可さえ下りれば可能なわけですよね。はい。で、まあ、体験入学はさっき言ったように学校に直接連絡するということ、そしてあとはもう一つ私気をつけておかないといけないと思ってるのは、できるだけ早めに連絡をするということ、これも非常に大切だと思います。私たちは来年の1月に体験入学の予定ですが、一番最初に学校に、教育委員会に連絡を取ったのは半年前、まあ、今年の8月だったんですよね。約半年前ぐらい。なので、まあ、早めに知らせておくことで、まあ、教育委員会さんとか、あと小学校さんとかもね、みんな準備をしてくださったり、受け入れ体制がね、整った上で受け入れてくださるので、すごく安心感があります。そしてまあ私も小学校の先生やっていたのでわかるんですけれど、ギリギリで体験入学を申し込まれると結構大変なんですよね。バタバタします。 ね、あのその子の例えば1人増えるだけなんだけれど、まあ、クラスが35人とかねやっぱりいるので、そこに1人増えるってことはその1人分のいろいろ準備を、ね、授業の準備とか何か必要な学用品の準備だったりとか、プリントを1つ1枚多めにするとか、まあ、そういうふうに少し準備をしないといけなくて、それを日常業務の中でプラスアルファとしてやらないといけないので、まあ、結構気持ちの面でね大変なんですよね、うん、なのでやっぱりまあ親御さんも、お忙しいと思うんですけれど、できたら早めにお知らせいただけると学校側教育委員会側としては助かるんじゃないかなと思います。あとは学校側も、まあ、体験入学に慣れている学校だったらいいんですけれど、その体験入学を今まで一度も受け入れたことがない、海外からの子供なんて来たことがないっていうような学校とか、まあ、そういった受け入れをしたことがない先生方っていうのもたくさんいらっしゃいます。なのでその学校がもうたくさんうちは体験入学受け入れてるから慣れてるよっていうとこだったらいいんですけれど、例えば地方にある学校とか小さい学校だったりとかすると、もう初めてのことでそもそもどういうふうに進めていいのかわからないということがあるので、まあ、そういったちょっとこうぎこちなさとかちょっとスムーズじゃないところがあったりするかもしれないけれど、まあ、そういった学校もあるんだということでね、親御さんも受け入れて理解いただけるとうまく進むんじゃないかなと思います。やっぱりこうしてください、ああしてくださいという親のリクエストばっかりでもねうまくいかないと思いますし、学校側のことも考えつつ、でも親のして伝えたいこととかしてほしいことっていうのも伝えつつ、まあ、うまく折り合いをつけながらねやっていければいいなというふうに思っています。はい、あとは、まあ、体験入学が決まると必要になってくる学用品だったりランドセルだったりね、そういったものが必要になってくると思うんですが、私の母校の息子が通う予定の学校では、地方のその教育委員会の方でランドセルはね貸し出しをしてくれるというのをね先日聞きました。教育委員会の方から連絡があって、ランドセルと教科書を貸し出ししますので大丈夫ですよっていうことで連絡いただいて、とってもありがたいなと思っています。あとはまあ学校によってね、筆箱はこういう筆箱にしてくださいとか、赤白棒は買っておいてくださいとか、あとは夏場だったらね水泳の授業があったりするので水着は用意してくださいとか、まあいろいろそれも場所によって変わると思うんですが、また違うんですけれど、私の知り合いで、体験入学した人が話してたのは鍵盤ハーモニカ、あれを買ってくださいって言われて、しかもその方は3週間ぐらいしか体験入学してないんですけれど、鍵盤ハーモニカを買ってくださいと言われて、結構あれ高いんですよね。でそれを買わされたっていうことを聞きました。なので、まあ、本当に学校によりけり、教育委員会とか学校によりけりなんですけれど、まあ、いろんな学校があるので、まあ、まずは体験してみて、あ、こんなもんかっていうのを、まあ、一度体験するとね親御さんも多分イメージが湧きやすいと思いますので、まあ、体験してみるのであれば早めに連絡をしてちょっとやってみる、そしてもし、まあ、途中で子供がねやっぱり体験入学したがらなかったりとかしんどかったりすると、無理して、まあ、続ける必要はないと思います。それがまあ体験入学の緩いところで、まあ、いいところだと思うんですけれど、まあ、学籍がちゃんとあってね編入学の方であれば通う義務はあるんですが、まあ、ある意味体験入学って本当にまあ緩いので、なので例えば子供がちょっと日本語が難しくてついていけないとか学校がちょっとしんどいっていうことでしたら、別に無理に最後まで、まあ、3週間だったら3週間通う必要はないんですよね。私の知り合いの方でもやっぱり日本語がすごく難しくって、なかなか楽しめなくて学校にも馴染めなくって、結局は3週間予定してたんだけど途中でやめた、途中で終わらせたっていう方もいらっしゃいました。うん、なのでまあ子供何を目的にするかだと思うんですけれど、子供さんが我が子が日本の学校に通って日本の学校文化を体験すること、そして同年代の子どもたちと関わってみること、日本語環境で生活をしてみること、そういったことを体験できるのがやっぱり体験入学の魅力だと思うので、そういった目的を満たすためのものだと思って、子どもさんのこと、まあ、お子さんのことを一番に考えてあげながら、まあ、少しずつ慣らしていきながらいい体験入学ができるといいなと思っています。はい、私自身もね、そして皆さんもこれからされる方ね、ドキドキされてる方もねいらっしゃると思うのでね、まあ、ぜひ体験入学されるのであればね、私のインスタグラムの投稿などぜひ参考にしていただけたらと思います。 で、まあ、最後にね、体験入学のことなんですけれど、体験入学は絶対しないといけないものではありません。結構、まあ、体験入学の話とか、私もインスタで投稿してますし、あとは、まあ、ブログとかもね、ググったらたくさん出てきますし、体験入学って海外に住んでて、子供が小学校に入ると、小学校の学齢期になると、もう絶対させないといけないんじゃないかって思ってらっしゃる親御さんも結構いらっしゃると思うんですけれど、決してそんなことはありません。ね、体験入学をさせたらさせたで確かに、まあ、いろいろ学べることも多いし日本語力も伸びるかもしれないけれど、でも体験入学がやっぱりこう時期的に合わない場合とか、ね、現地校の休みと合わない場合とかもありますよね。でそういった方も別に体験入学ができなかったから、ね、その時期を逃してしまったからって言って落ち込むことは全くないですよね。なので、まあ、その代わりに例えば体験入学はできなかったけど、まあ、短期間だけスイミングのコースに通ってみようかとかでもいいですし、日本でピアノを習ってみようかっていうふうに、まあ、ピアノの先生ちょっと探してみたりとか、あとはサマースクールとかもねあったりしますし、まあ、いろいろ別に体験入学に限らずね子供が体験できるものっていっぱいあるんですよね。なので、まあ、選択肢はたくさんあるということをね忘れずに、まあ、それをちゃんとしっかり親御さんが知っていれば別に体験入学ができなかったからといってがっかりすることもないですし、他の選択肢に目が向いていくと思うので、体験入学の話はしていますけどマストではないということ、そしてまあそれができなかったからといって何もマイナスではないので、なので、まあ、そこら辺はしっかり皆さんにもお伝えしたいなと思っています。はい、ということで今日は体験入学のお話をさせていただきました。まあ、私が知ってる限りでの話になるので、まあ、私自身もこれから体験するしわからない部分もあるんですが、また体験入学が来年の1月に終わった後はインスタグラムとかこの音声配信の方でもねいろいろと情報共有していきたいと思っていますので、ぜひお楽しみになさってください。はい、ということで今日はちょっと長くなってしまいましたが、体験入学のお話についてお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。